こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
春ですね。
なんかめっちゃ暖かくなりましたね。
ね、もうっていうか暑いくらいですよね。
もうお昼間、なんか、なんなら半袖の人いるみたいな。
あれですね、こんな感じの季節になってくると、
お、
あれの季節じゃないですか？
もしかして。
恋の季節じゃないですか？みんな暑くなって、いちゃいちゃ外に出たくなる季節なんじゃないですか？すいません、もうね、3本目のテンションなんですよ。まだ1本しか撮ってないの。
ってことは今日は恋バナですか？
そうです。
来た。
今日は、すごい恋の話。
いい。
ね、ファムファタールって言うと、まあ、皆さん想像するのは石井隆なんですよ。
いや、もう完全に赤が今来ましたね。
そう、赤い世界。
赤い世界。
A さんの好きな赤じゃないですよ。
あ、ちょっとやめてくださいよ。
そのファムファタル、
はい、
意味合いで言うと、うん、運命の女とか、
うん、
主に男を翻弄した美貌の悪女とか、
うん
う
ん、
そういった印象で使われがちなんですが、
うん、
この表現、
うんうん、
これから紹介する人がものすごい。この人は、うん、娼婦から社交界のトップ、そこに上り詰めて、
はい、
あの海軍の神様、
はい、
ネルソン提督とダブル不倫。
ちょっと
情報量多すぎて
一気に来たよ、一気に来た。
ネルソン提督とは何かまだ説明してないし、
ね、そうですね、まあ、あの
みんなが当然知ってるネルソン提督とダブル不倫ですよ。
ダブル不倫ってパワーワード
パワーワードぶっこんできました。
はい。
で、とにかく美貌を武器にのし上がったんですね、
うんうん、
で、どんな人だったのか早速見ていきたいと思います。
知りたい。
はい。この人は1765年、
うんうん、
イングランドの北西部、
うんうん、
チェシャーというところの生まれで、
うんうん、
名前は本名はエイミーって言うんですけど、
うんうん、
エイミーライオンなんですけど、うん、ちょっとなんか多分あまり気に食わなかったのか、
う
ん、
なるほど。
ロンドンに出てきてエマハートっていう名前に改名してるんですね。
おー、エマ。
エマ、エマ、多分通りがいいからなんかな、
うんうんうん、
で、お父さんは鍛冶屋、
うん、
鍛冶屋さんだったんですけど、うん、早くに死んでしまって、
うん、
で、まあ、10代初めは家政婦をやってたんですね、
うん、
でもあのこの人結構美人なんですよ、すごい、
うん、だって美貌武器にって言ってました
ね。そう、美貌武器に、そう、うん、一番最初にね言ったんだけど、うん、で、ゆえに多分そういうトラブルなんかもあって結構家政婦とちょっかい出されたりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
とかもあったりして、で、あんまりうまくいかないんですね、うん、
なるほど。
なんていうのかな、異性トラブルになりがち。
そうですよね、うん、しかも女の社会でのなんかね、こう仲もあるし、なんて雇用主からのなんかっていうか、いろいろ苦労しそうですね。
まあペロンっていうセクハラみたいな感じのとか、
ペロンって、
ね、ペロンっていう、もうおっさんだからおっさんって言われるんだよね。もう今で手つき好きでね、音声配信だからわかんないけど、
うん、今なんかね、いやらしい手つき、
ペロンっていやらしい手つきを。
そうですね、
そう、
うんうん、
で、それをだから当時ね、そのエマはそういうトラブルがあって、
うん、
で、あんまうまくいかなかったんですよ、
うんうん、
で、エマの住んでた地域っていうのは、うん、ロンドンのコベントガーデンっていうところで、うん、で、ここはすごく生産業が盛んなところ。生産業って言っても何かを作る、あの産業では、性のセクシャルな方の産業が盛んなところだったんですね、
うんうん、
で、まあ結構だから誘惑、
うん、
今の日本でいうところだったら、お姉ちゃん働いていかないみたいなとか、
うんうん、
あのキャバクラどうですかとか、
うん、駅前でね、
そう、駅前で
スカウトをしてる感じだね、
うん、そう、
はいはい、
あの A さんがよく引っかかるやつです。
やめて
A さんがよくやってるやつですね。
そうそうそう、
A さんスカウターでしょ。
する方
する方する方、
まあ、姉ちゃん仕事探してる、
ね、探してんじゃないんですって。あの、で、なんだっけ、山氏じゃなくて、
山氏は詐欺師ね、
詐欺師、
あの、じゃないから、
あ、手配師みたいな、
ね、手配師ね、あ、手配師ね、はい、
なんで、うん、そういうのが結構盛んだったところなんで、
うん、
コベントガーデン、
うんうん、
で、何の後ろ盾もない貧しい娘は、
うん、
まあ結構こういうところに転びがち。
そうですよね、うん、
で、14歳頃には、娼婦として働き出すんです。
早いな。
ちょっと待って、これね、今まで全部家政婦とかやってたけど、14までの話なんですよ。
早いね。あ、
早いですね。
なるほど。でも確かにね、この時期はまだあれですよね。まだこの前もね、ちょっとちらっとそんな話出ましたけど、子供っていうのはね、こう、庇護されるものじゃなくて、まあ、小さな大人っていうことですよね。
そう、小さな大人。
当たり前で、まあ、子供の頃から何かを就労してるっていうのは当たり前ですよね。
小さな巨人ってなんだっけ？なんかいたよね。
え、なんですか？小さな巨人。
野球選手だっけ？わかんないけど。
急な。
急な。
何？
そう。で、うんうん、まあ、娼婦として働き出すんですけど、
うんうん、
14歳って、
うん、
A さん何してました？
何してたかな？中学生でしょ？中2でしょ？
まあ、どうせ気持ち悪い中2だったんだろうけど。
あのね、ソフトボールでね、うん、キャッチャーして、
うん、お、青春だ。
そうです。
意外に。
ツダーン。
え、いつからそんな感じの、会った時にはもう A さんは A さんで完成されてたから。
でも、図書館でなんか変な本ばっか借りてたし、
うん。
なんか、
うわ、なめくじだった。なめくじ系だった。
古田に憧れるソフトボール部でありながら、うん、気持ち悪いオタクでしたね。
ああ。私会った時21だったんだよね、A さん、確か。
え、そうかな、そんぐらいかも。うん、
21だったんだよ。うんうんうん、だからその14から21までの間に、これが完成されたんです
よ。何かが完成しましたんですよね。でも、ちくひめさんこそ、うちはでもまた全然普通の中学生でしたよ。うん、でも、ちくひめさんは、この間なんか、何歳よっていう時に、小学生の時に、なんかこう、怪しい映画館に通い詰めた
とか。あ、それ14歳の時。だから、このぐらいです。
あら。
が、ミニシアターに通い詰め、
そうそうそうそう、
なんか、ね、白塗りと天井桟敷を堪能し、っていう時期でしょ。
見せ物小屋という、ね、
見せ物小屋という意味があるのか、みたいな
ね。いや違うんです。ちょっとなんかね、こう、一般的な、もっと一般的な、何、こう、友達となんか遊びに行って、なんかプリクラ撮って、みたいな。
そうい う ラピスクラブ。
違う。もう参考にならへん人しかいいし。
あ、でも、お互いなめくじってことは分かったんですけど。
そうですね。うん、で、エマはもう勝負として、14からデビューしてるわけですね。
デビューしてます。
はい。
で、まあ、だから、エマに話を戻すと、うん、エマは、まあ、結構もともと、モテモテ。今、言いつつ、もともとモテモテ。
もともとモテモテ。
だったんですよ。うん、なので、まあ、勝負と言っても、うん、まあ、イメージで言うと、割と高級ではないんだけど、
うん、
まあ、そこそこの、いい感じの勝負に慣れて、で、まあ、慣れてって言っても別になりたくないでしょうけど、うん、15歳の時に、ヘンリーっていう男の愛人になります。
うん、
で、このヘンリーとの間に、子供ができるんですけど、うん、子供は、まあ、ちょっと子供とか困るよ、みたいな。
まあね。
こと言われて、まあね、で、まあ、怒ってヘンリーが。
うん、
なので、自分の親に預ける。
ああ。
で、そのまま、結局、まあ、親も働いてもらえないと困るし、うん、お父さんもいないし。
そうですね。
なので、仕事を、まあ、やり続けるんですね。
うん。まあ、仕事に出てもらわないと困るっていう状況ですね。今自身に働いてもらわないと困ると。ね、
うんうんうん。まあ、金の卵ですよ、だから。
うん、それはそうだ。
まあ、年齢的にもだってそんなぐらいだもんね。
そうですよね、まさに。
で、この時に、転機が訪れます。エマに。エマは、チャールズ・グデビルっていう貴族と恋に落ちる。
う
ん、この時にね、ちょっと社交界に片足を踏み込んでるくらいの感じで、
はいはい、
で、まあ、そこで初めてちゃんとした教育的なものを受けるんですね。
なるほど。
まあ、今まではだってもうね、ご存知の通り、全然なんかその、まあ、読み書きも微妙ぐらいな感じ。まあ、
家政婦してるレベルでっていうところですよね。そうそう、うん、こう触れたとして文化に。うん。うん、
けど、マナーから、まあ、立ち振る舞い、うん、社交ダンス、うん、なんかそういうテーブルのマナーとかも、
はいはい、
そういうの全部教わって、
うん、
で、恋人グデビルが、うん、まあ、画家を紹介してくれるんですね。この時だからそのいろんなマナーとかを身につけたことによって、いろんなところに出入り可能になるので、
うん、
そこで俺の友達紹介するよみたいな感じで。
人脈的なものも。
そうそう、人脈が増えていくんです。
はいはい。
で、グデビルに紹介されたのが画家、
うんうんうん、
画家、ジョージ・ラムニーっていう人で、
うんうん、
結構ジョージ・ラムニーは、まあ、有名な画家なんですけど、うんうん、特にこの人は、この彼女の虜になるんですね。で、まあ、画家っていうのは、うん、芸術の女神、ミューズを探しがち。
ああ、探しがち。
探しがち。竹久夢二とかもそうだけど、
うん、そうですね。
ミューズを探しがちなんですよ。
ね、自分の、
そう。
この人こそが自分の女神だ、みたいな感じでね、モデルにいっぱいしたりしますよね。う
ん、なので、まあ、ファムハタルとミューズってよく、同列に言われるんですけど。
そうですね、言われますね。
まあ、だからそう、運命の女を探しがちなんですけど、
はい、
もうこの人だと思って、ジョージは。
はい。
で、彼女をにインスパイアされて、うん、たくさんモデルを頼みます。
うん、
ギリシャ神話とか、
はいはい、
シェイクスピア作品の登場人物になぞらえて、
うんうん、
結構その衣装とかがそうギリシャローマ風だったりとか、
うん、
まあ結構ね、その、まあ、際どいって言ってもそういうすごいエロいとかじゃなくて、
うんうんうん、
まあ普通の貴族のお嬢さんだったらできないような格好。
まあでも確かに何ですか、でもほらギリシャとかローマ、そういう神話の神様であれば、うん、そのヌードも OK っていう世界観じゃないですか。
うん、そうそうそう。
でも確かに貴族のね、そのいいとこのお嬢さんに、はい、じゃあ神様書くから脱いでというのはちょっと確かに言いづらい。
言いづらい。
うん、
なんかまあどんな作品かっていうと、ディオニソスにレイプされる娘とか、うん、はい、そういうのをモチーフにした 絵画を描くのでちょっとよろしくとか、
はい、あよくありますよね。そうそう確かに、ね、よくある神話はねほら、うんまあ、なんていうか、まあ、ゼウスとかこうね、うん、何でもやりたい方だやりがちなん
で、
ね、
そうそうそう。でゼウスも確かあって、
はいはい、
そういうののモデルを頼むんですけど、うん、まあだからね他にちょうどやってくるのが良さそうだったっていうのもあるし、あ
確かにそうですよね。だってそういうセクシーなお仕事もされている方だったら確かに
そうなんですよ、
うん、かなりスムーズに頼めそうですね、う
ん、なのでちょっとね後でエマ・ハミルトンを検索してみてください、
うんうん、
かなりの美人なんで、うん、まあで結構そのこの段階でも結構ね濃い大きい感じなんですけど、うん、まあそれじゃあいろいろわかるか仕方ないかって気持ちになるんで、うん、検索すると、
うん、確かになんかもういろんな人が描いてる絵もいっぱいありますよね。
そう
ねなんか照らし合わせとあどれを見てもなんかこうあこういう方向性の美人なんだって思える感じが。そう
そうそう。あとはあのエマ・ハミルトンって、バラの名所があるんですよね。
うん、ああそうです。
お花が、ね、お花の品種が、
うんうん、
なのでやっぱバラにね例えられるくらいね美しいというね、まあそういうような女性。
はい。
うん、さて、
はい、
まあそんなこんなでね、
うん、
エマのその新しい恋人兼パトロンとして付き合い始めたグレビルなんですけど、うん、その生活で多大な借金を莫大な借金をね抱えてしまいます。
あれあんなに全てのことを教えてくれた
そうグレビルが
どうしたのグレビル。
グレビルはそれをするために全部自腹で賄ってたんですよね。
ああ教育を受けさせて、
教育
をそうそう、でいろんな人を紹介して社交界に彼女を連れて行って可愛いだろう見てよ
そう
俺の彼女なんだぜみたいな。あそれでね
それで貧乏になるんですね。めちゃめちゃ
と尽くしちゃいましたね。
で返せるものもないし、
はい、
でそろそろグレビルも、はい、まあちょっとずるいんですけど、うん、正式に裕福な娘と結婚したくなったんですよね。
あちょっと
愛してるけどやっぱりこれは身分も違いすぎるしなんですよ。
いざという時にこうなるわけですね。
そういざという時そういう男そういうタイプいるじゃないですか。あのいざとなったら結局金持ちの娘と結婚する、結婚だけは別っていうタイプ。
ああ私と遊びだったのねってなるやつですね最終的にね。
そのまさにグレビルはそういうタイプの男でして、
はい、
でまあこっからが最低なんですけど、借金を返済してもらう代わりに自分のおじさんにおじさんお金貸してよエマっていうすごい可愛い子がいるんだよエマと付き合っていいからさって言って、
おっとっとっとっと売られましたよ
まずエマをおじさんに売ります。
ちょっとちょっとまさかの展開でした
ね。まさかの展開で、おじさんのウィリアム・ハミルトンっていう人に、はい、まあエマを売ります。
おっとなんか NTR とかかと思いきやまさかの
まさかの押し付けというか
売り飛ばす
パターン
ということ
で、まあエマは、
はい、
まあ当然、ね、美人で、
うん、
今22歳になってます。
花も恥じら
ぬ頃に要はそのナポリー駐在大使っていうのをしてた、
うんうん、
そのおじさん、
はい、
おっさん
おっさん
ハミルトンの愛人になります。
はい。
でまあもちろんね夢中になるんですよね、うん、ハミルトンは。
そりゃね
今にこの時今26歳の時に、
はい、
まあだからそう4年後ですよね、
うん、
26歳になった時に正式に結婚をするんですけど、うん、あのその時に彼は60歳
そうでしたね。おじいでしたね。
年の差っていう。
まあね、35歳ぐらい違うのかな。
年の差婚っていう。
うん、なるほどなるほど。ね、まあでも、エマは貴族の。
そう、晴れて、ここで、あの、ハイソサエティと呼ばれる、貴族の階級の、
はい、
まあ、ご婦人という形になれるんですよ。
まあ、これだけ考えても、この10年ぐらい凄まじいですよね。教育を一気に受けて、人脈広がって、貴族という身分を手に入れた。
で、まだ若いですよね。まだ26歳ですからね。
ですね、うん。思ったより早かった。
うん、ここで死んでも、かなりの波乱万丈な人生で一冊出ますよね、
はい、なんか。そうですね。なんかちょっともうお腹いっぱいですけど。
自伝がね。
はい。
で、こっからがまだまだあるんですよ。
おっと。
で、まあ、ここで、のし上がった彼女は、
はい、
あの、ナポリの女王、
うん、
マリー・アントワネットのお姉さん。
おー。
ぐらいの人と、もう信仰を深めて友達になるんです。
すごいとこ来ましたよ、もう。
で、まあ、この人の性格って、
うん、
なんか顔も可愛かったんですけど、うん、なんて明るくて無邪気で、
あ確かになんか描かれてる絵とか見たらちょっとなんか愛嬌ある系ですよね、うん、なんか
であとはなんかその自分で言ってるんだけど、
うんうん、
なんかみんなその、
うん、
あの 女は頭が良くないと思わないでみたいな発言をしてることが向かったんですけど、この人、
はいはい、
ちょっとだからなんか頭弱いのかなと思われがちな側面もあって、
あ、なるほどなるほど、
だからそのなんていう、いい意味でね、
うんうんうん、
ちょっとだから可愛くて天真爛漫で、はいはいはい、まあいい人、
うんうんうん、単純なね感じでこう、そう、なるほどなるほど、
割とそういうタイプで、うん、なのでこのナポリの女王の、
うん、
マリー・アントワネットのお姉さんにもめちゃめちゃ好かれて、
う
ん、
ああ可愛がられる、女の人にも好かれ る、なるほどそれ大事
で、めっちゃ仲良くなって、
はいはい、
ヨーロッパ中に名前が知られるようになります、う
ん、めちゃくちゃすごい、
まあでも、まあ、その社交界でね、うん、正式にみんなにこう仲良くしてもらえるんだけど、一方で、うん、やっぱ全員っていうわけじゃなくて、うん、それ出自が低いので、
まあ、まあ言いますよね、
そう、なのでまあまあまあちょっとっていう側面も結構あったりとかして、でもエマは全然めげません。
お、
エマはその芸術の才能とかもあるって、
うんうんうん、よくね、
そう、
はいはい、
踊りが得意だったんですよ。
あ、そっから、なるほど、
あとプロポーションが最高、
あ、
顔だけじゃないんです、スタイルもめちゃめちゃいい、
完璧じゃないですか、
うん、で、うん、もう踊りがうまいで、歌は歌わせたらもう歌もうまい、
やばい、
やばいでしょ、
ミューズですね、
ミューズなんですよ、
うん、本当に、
なのでまあいろんなそういうなんていうサロンに呼ばれて、
はい、
ゲーって言っちゃちょっと品性がないけど、うんうん、まあ、そういうのをね、うん、なんか小的なこともやったりとかしてて、
はいはいはい、まあね、いろんなパーティーでゲストに呼ばれる的なことですね、
そういう感じ、
今日はエマさんが歌を歌ってくれますとか、うん、踊りを踊ってくれますみたいな感じ、うん、おー、エマメルトンが来たみたいな、
そうそうそう、わーみたいな、これよりちょっと後なんだけど、サラベルナールとかもなんかそういうサロンで
イメージある、
そういうことをやってて、
うんうん、
で似たようなことなんですけど、
うんうん、
アチュードっていう、
はいはい、
エマがアチュードって名付けたんですけど、
うんうんうん、
いろんなポーズとか踊り、
うん、
演技を取り混ぜて表現するショーっていうので人気を博してたんですね、うんうん、
はいはい、
で、まあ、どんなのかっていうと、うんうん、さっきサラベルナールを出したんですけど、
うんうん、
あの人はサラメかのやった似たような演目で、
はいはい、
数枚のショールを使って、
うんうん、
でギリシャ神話の女王メディアからクレオパトラまで多くの古典的な題材を演じてみせた、
うん、
で、まあ、彼女の演技はその貴族とか芸術家、あとそういういろんな、ね、人たちを魅了して、中にはゲーテもいました。
お、
A さんの好きな好きそうだよね、ゲーテ好きでしょ絶対
好き好き、うん、そっか、本当にいろんな人が来てるんですよね、そういう社交界っていうのは、
そうそう、非正の人たちとかにもその舞踊っていうのの流行が伝わってヨーロッパ中に広まって、で彼女の着たそのギリシャっぽいドレスとかはすごい、なんていうの、ドレープがたっぷりしてるやつ、
はいはいはい、
でまあちょっとエキゾチックだったりとかするの、
うんうん、
人気になって、
うんうん、
である種ファッションアイコンみたいに当時広がっていったっていう、
なるほど、うん、
なんですよ、
すごいトレンドを作り出したってことですね、
トレンドを作り出した女、
すごいですね、能力を最大限に発揮するところに来たってことですよね、
そうそうそう、
しかもなんかこのテーマっていうか、まあ、クレオパトラとか、なんかその歴史上のね、その美人のとされてる人とか、あとその神話の女神みたいに自分をなんか例えて出すところのテーマのなんか選び方とかも多分すごい上手ってことですよね、
自己プロデュース能力にすごい長けてたんじゃない、
ね、確かに確かに、
一番最初の時に、うん、あ、じゃあちょっとこの名前だと微妙だから変えようとかって、だって12、3歳であんま思いつかないですよね、
確かに、
うん、
でしかもその後もね、やっぱ教育を受けてそれをこう取り入れるっていうかね、
そうそう、
自分自身でモデルとかやってたのもあるから、うん、みんながこう何を見たいか、
うん、
自分に対して何を求めてるかっていうのもやっぱりそこで吸収してる感じがしますよ ね、その結果だってね、いろんな人が見てるところでこれがどうっていうのを自分で発信できるわけですから、うん、すごいですね、
大人気だよね、
うん、これは確かに、だからファッションショー&こう歌劇と歌とか、うん、その芸術的なもの&みたいなことですよね、
うん、
なんか知識欲もなんかこうね、こうすごくこう、
うん、
何こうみんなが見て楽しいと思えるというか、
うん、当時、
はい、
そうやってすっかり有名になったエマなんですけど、
はい、
1793年、
うん、
トゥーロン攻撃戦っていうので、うん、フランス共和軍を攻撃するために、あ、これちなみに今フランスとイギリスが戦争をしている状態なんですね、
はいはい、
すっごいざっくり言うと、
はいはい、
で今私たちが立っているのはイギリス側の立場なんですね、でそこで、フランスを攻撃するために、やってきた特使として応援を求めてやってきた、うん、ホレーション・ネルソン提督っていう人がいて、
来ました、
でこの人にそのナポリ公 皇嗣夫人として、うん、彼女エマは、うん、歓迎の、なんていうの、歓迎のセレモニーをやることになって、うんうんうん、で、まあ、忘れてるようですけど、この時、だから皇嗣夫人だけど、夫人ですからね。今、独身みたいな振る舞いしてるけど、
そうでした、そうでした。
ダンスとか踊ってるけど、
忘れてました。その35歳年上の、旦那さん、貴族の旦那さんがいて、かつ、今、ね、社交界で有名な人でしたね。
そうそうそう。
忘れてました。
うん、サロンの長寿だけど、後ろには旦那さんがいる状態なんですよ。
はい、そうでしたね。
で、この時、はい、そのネルソン提督と、
はい、
ネルソン提督35歳、
はい、
で、エマが28歳、
はい、
で、2人は初めて出会うんですけど、はい、ちょっといい感じだなってお互い思うんですね。
あ、28と35ですか
ね。結構ね、これね、いい感じなんですよ。だから、
いい感じですね、
年頃が。
いい感じですね。
7歳差ぐらいじゃないですか。
ですね。ですね。
これはいい感じなんですよ。
なるほど。でも、この人はハミルトン夫人ですよって言って、私、大使のハミルトン夫人でございますっていう状態です、ね。
っていう立場で。
ああ。
で、うん、ちなみにネルソン提督っていうのは、
はい、
まあ、ざっくり説明すると、
そうでしたね。
そう。誰だって。
みんなご存知、ネルソン提督みたい。そ
う
そ
う
そ
う、デーモン閣下みたいな感じで言ってるけど、
はい、はい、
うん。アメリカ独立戦争とか、うん、ナポレオン戦争なんとかで活躍したイギリスの海軍提督なんですね。
はい。
で、ナイルの海戦っていうので、フランス艦隊を壊滅させて、で、すごい武功を立てた人で、うん、さらに有名なトラファルガー海戦で、はい、フランス、スペイン連合艦隊っていうのに対して、史上稀に見る大勝利っていうのを収める。
うん、
で、ナポレオンが、とりあえず、イギリス本土侵攻などをしたいって思って来てるんですけど、うん、それを阻止して、イギリス海軍史上最大の英雄っていう風にされているっていう。
はい。それでイギリス海軍の神様ってことですよね。
で、そんなだから、イケメンなんですけど、まあ、それは、はい、人生かけての話なんだけど、うん、今彼はその途中、夢の途中の35歳ね。は
い
はい、でも、結構のポジションなんです
よ。ですよね。まあ、新規鋭の。
そう。
ね。
で、まあ、その最初の出会いから、うん、まあ、ネルソンと、彼女は、お手紙のやり取りっていうのを結構してるんですね。
ピュアな感じですね。
ピュアな感じ。ここは結構ピュアなんですよ。
うんうん、確かにピュア。
でも、まあ、なんかこの、まあ、いや、エマは、そんなにさっきから聞いてても、別に自分からなんかガツガツ言ってる印象がないんですよね。
ない。
ないですよね。うん、なので別に恋もピュアなんですよ。
なるほど。
うん、で、お手紙のやり取りをしてるうちに、うん、まあ、会えないんですね、彼は忙しいから。うん、で、まあ、どんどん好きになっちゃって、
はい、
で、5年が経過しちゃうんですね。
あっという間に。
そう。で、本当にガチで5年間、うん、そんなの何もないんですよ。
メルトモのみ。
うん、メルトモ、うん。でも、あるじゃないですか。こう、ネットとかでだけでやり取りしてるけど、うん、一番最初に会って、うん、何もなくて喋ったんだけど、LINE 交換して写真とかだけ送り合ってるうちに、写真は加工してるから、いい感じの写真なんで、うん、どんどん彼女のことを好きになってきちゃったな、みたいな状態ですね。
はい。なるほど、なるほど。うん、で、5年がね。
5年がね。
はい。
5年がね、
はい、
経って、で、そしたらネルソン、
はい、
めっちゃ変わり果てた姿で現れます。
おや。
5年後。
はい。
戦いで、片目と片腕をなくしちゃったんですね。
ああ。
だから、赤眼でもう片腕。
ああ、
うん。だから、あれと一緒ですよ。あなたの好きな。一緒ではないか。水木先生と一緒ですよ。
そこね、そこね。
それでも、片目ではないなと。
そうです
ね。片目なのは北田だなと思う。コラボしちゃいましたね、今、キャラがね。
そうですね、赤眼、赤腕の。
赤腕のね。
はい、なるほど、なるほど。
なんですね。
うん、
で、現れたんですけど、うん、まあ、結構弱ってるんですね、その戦いね、毎日で。
そうですよね、戦いに疲れちゃう、ネルソンっていうことですね。
で、身の回りの面倒を見てくれる人とかもいないし、疲れ果ててて、その彼を見るうちに、愛が生まれちゃうんですよ。
おっとっとっとっと、生まれちゃいました。
愛が生まれちゃったんですよ。
はい。
で、でもこれもでも、ピュアな感じじゃないですか。その見た目とかじゃなくて。
あ、確かに。
弱ってるこの人、文通してたこの人、あったら弱ってる、かわいそう、みたいな感じで。
確かに。
結構愛が生まれちゃって。
はい。
ここで始まる、奇妙な三人暮らし。
三人
じゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじゃじゃじゃじゃ夫人なんですよ。
でした、でした。
ね。そうそう。エマ・ハミルトンだよ。
そうでした。
で、旦那さん、ハミルトンさん。うん、
はい、ハミルトンさん。
そこに、看病してるから、
うん、
提督も一緒にくっついてくるんですよ。
え、そこに？
そこに。
うちに来ちゃった。
そう、むしろ。
うちに呼んじゃった。
むしろ呼んでしまうんです
よ。行ったんじゃなくて、呼んじゃったんや。
そう。で、ナポリで、
はい、
当時、
はい、
今、ナポリに来てるんですけど、
はいはいはい。
まあ、そこ抜けてたんですけど、 うん、ナポリに来てるんです、政情不安定なんで、
はいはいはい、
でそこのナポリでも革命の噂とフランス軍侵攻という噂が出てて、ちょっともうちょっと落ち着いたところに行こうかってなった時に、あの一緒に看病してた、まあ、お友達の提督が一緒にくっついてくる。
そっか、政情不安定だから避難しようって、うん、今ちょっとこの看病してるからこの人も連れて行こうねと。
そうそう、
自然な流れ
ですね。自然な流れ。
はいはいはい。
で、まあそこで、はい、まあ、まあ恋が生まれるんですけど、恋が生まれてるまんまなんですけど、
連れてっちゃった
んですけど、はい、別に、その、ハミルトンさんは何も言わないんですね。
あ、そうですか。
あの、いいよいいよっていう。
マジ？
全然。
マジ？
うん。
ほんまに？
先生、いいよいいよって言って。
大丈夫？
大丈夫なんですよ。
マジ？
怒んないんですよ。
嘘でしょ？
あ、全然いいよって。
奇妙ですね。
奇妙な3人暮らし。うん、これは、メナージャトワっていう、
はい、
3人結婚っていうフランス語があって、
なるほど。
メナージャトワって言うんですけど、
はい、
そもそも待ってと。3人の結婚っていうフランス語があること自体がフランス人どうかしてるぜっていう。
あるんですね。
すごいよね。
なんか、そうですか。いや、ちょっとハミルトンさんにすごい驚きですけど、もうおじいさん？
おじいさん、この時に、ハミルトン72歳。
ああ。
で、これはこれで、だから、もう調和の取れたパワーバランスなんですよ。
そっか、いいかも確かに。でも、もう一個気になることある。
うん。
3人ですよね。
3人。
だって、だって、あの、彼にも、奥さん。
そう、いるんですけど、
はい。
まあ、ネルソンの妻は当然、激怒しますよね。
やっぱり。
で、もうこの時にもう、はい、会いに来るなとか、
うん、
会いにも行かないし、っていう状態で、あんまり仲は良くなかったんですね。
妻との
ネルソンは。
もう冷え切ってるんだ。
うん、でも、この、さすがに、その、
うん、
ね、宮廷恋愛は盛んな時代だったとはいえ、
うん、
とはいえ、
うん、
その、自分の旦那が、よその家の女の人、ところに、まあ、暮らし住まい自体を移しちゃう、っていうことはありえないだろうってことで。
ですよね。そう、
プライド的な問題で、
うん、
まあ、妻は激怒した。ちょっとメロスは激怒したよね。
必ずかのジャッジ暴虐の。
そうそうそう。
エマ・ハミルトンを排除されば。
そうそうそう。で、エマ・ハミルトンと別れてくれっていうふうに、まあ。
まあ、ですよね。メンツが潰れるってことですよね。
そう。
だって、なんかあんたの奥さんさ、なんかエマ・ハミルトンのとこでさ、一緒に暮らしてるらしいけど、どうなってんのとか言われたらね。
めっちゃ切れるんですよ。
やばいですよね。
で、まあ、しかもですよ。
はい。
なんかよくわかんないおっさんも一緒にいるんですよ。
いや、そこ
なんかよくわかんないおっさんもいるし。
そう、おっさんしかも納得してるからね。
そう、おっさんはいいよいいよ。別にいいよ、構わないよって。
今一番気になるそれ。
おっさんはなっていうんで。
はい。
メナージャトワなんで、
うん。そうですね。うん。そこだって幸せな関係が、まあ、ある意味か、ね、確立しちゃってるけど。
奇妙な三人婚がもうできる。でも、奥さんとかから見たら、なんでちょっと待ってね。てか、おっさん何みたいな。
確かに。
ことになってて。で、まあ、それは当然、他の人もそう思うじゃないですか。
ですよね、そりゃ。
なので、当時のメディアとか、
はい、
節がっていうのは、こぞって3人を取り上げるんですね。
あ、わかるし、うち週刊誌やったら、うん、恐怖のメナージャとは、
そうそうそう。
ハミルトンの。
赤い字でね、赤と黄色い字で。
で、関東カラーで出せますよ。
関東カラーで。
表紙にも。そりゃそうですよ。
っていう感じで、まあ、噂をかっさらうんですけど、そんな中、噂の渦中の、
はい、
エマとネルソンの間に、
はい、
女の子が生まれます。
ちょっと。って大丈夫？ハミルトン
さん。あ、別にプラトニックとかじゃないです。全然だから、一緒に暮らしてるし、一緒にやってます。同じ家で。
でもなんかちょっと今純粋なってさっき言ってたから、ちょっとなんか、まあ、そっかそっかって思ったけど、う
ん、だから LINE 交換までは純粋だったんだけど、会ってみたらもうその後はバチバチ。
ですよね。
そうそうそう。
でもハミルトン氏は、いいよいいよ。
あ、いいよいいよ、大丈夫だよ。メナジャトワだから。
なんで
メナジャトワだからしょうがないんですよ。
そっかそっか。で、まあ、でも入れたく女の子がね。
そう。
呼ばれちゃったわけですね。
そう。で、その女の子は、
はい、
ネルソンの名前っていうのが、ネルソン・ホレイシオって言うんですけど、
はいはい、
それを取って、うん、ホレイシャっていう風に命名。
なるほどね。
お父さんの名前取っちゃってるし。
なるほどね。
そう。
そっかそっか。なんか、タカシオ、タカコみたいな感じでね。
で、これは女の子にしては珍しい名前なんですけどね、
ちなみに。なるほど。
で、まあ、これで、エマ・ハミルトン夫妻と、
はい、
ホレイシャ、
はい、
と、ホレイシャの、エマ・ハミルトンのお母さん。
うん、お母さん、うん、
お母さん。だからまだほら、健在、あのお母さんですよ。
そっかそっか、あのお母さんね。
うん、働きに行ってきなさいって言ってた。
はいはい、ちっちゃい時に生まれて子供育ててたお母さん、ね。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
お母さんと、
はい、
まあ、その子はじゃあ本当はどうなったんだっていうのはもうちょっと謎なんですけど。
う
ん、
まあもうね。
ただ5人、5人婚
婚え、ちょっと待って。ま、待って、ハミルトン氏と、
うん、
で、だからハミルトン氏からしたら、義理のお母さんみたいな感じの、
そうそうそう。
エマのお母さんと、
うん、
この、エマと、
うん、
彼ね。
提督
ね、ネルソンと、
うん、
その子供。もうちょっと待って。
そんな、だからメンバーカオスなんですけど。
メンバーカオスやけど、でもなんか、旗から見たらあれやね、うん、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母ちゃん、娘、みたいな。
そうそうそう。
なんか、いい感じの年齢層で来た感じもしますね。
いい感じで構成されてるんですけど、まあ肉体関係バチバチっていう。間の肉体関係がすごいっていう。
えぐいのよ。なるほどね。そこでウィンブルドンに来たよと。
これはでも、
はい、
余談だけど、あれなんですかね。エマの母親と、このハミルトンさんがくっつくっていう選択肢はなかったんですかね。
思ったけど。
なんか年齢的にはそっちの方が近いんじゃないかなって思うんだけど。
ね、それでも多分ちょうどこう年の差で言ったら多分エマのお母さんの方が若いですよね、絶対。うん、いい感じじゃん。
いい感じじゃん。
この漫画でそのほら、ね、あの、あぶれた者同士をくっつけようとして。
そうそうそう。そういうの、でもエマのこと好きなんだったらお母さんも美人なんじゃないの？
確かに。
ね。
絶世の美女のお母さんですか？
そう。
こっち期待が高まるっていうか。
これでいいんじゃない？もし嫌だったら。
なんかハミルトン氏もそういった逆にこう、
ね、
ありの世界ですか？
世界線。
どうですかね、ハミルトン氏。
ね、どうですかね、でもハミルトンさんはもう、多分この時点でそういう気持ちはないんだろうね。
あ、そっか。
うん、だから、ね、いいよ、みんないいよ、いいよ、なんですよ。むしろ、だから、性的なこととかいいよ、いいよ、みんなそういうのなくていいよ、いいよ、うちに来ればいいよ、いいよ、っていう。
この人多いから、エマ勝った時からもう人生すごいのよ。
そう。この人ね。
いいですよ。で、カオスメンバーで来ました。
で、その1803年。
はい。
エマはそんな中第二子を妊娠。
あ、もうすごいエマ。
すごい。だからその家で、なおかつ第二子を妊娠してますからね。
幸せな家庭だな。
提督家帰るよって話なんだけど。
で、奥さん大丈夫なんかな？
奥さんとはもう離婚したんですね。
あ、激怒されてね。
激怒されて。
そっか、まあそりゃそうですね。うんうん。
ね、セリヌンティウスがね。
セリヌンティウスが。いやー、すごいぞ。
で、はい、でもネルソンはまた、海軍の仕事で海に出なきゃいけないと。
そっか。そうでしたね。
そうなんですよ。海の男なんで。
そうでした、そうでした。
で、松見は辛いですね。で、ネルソンは、2年3ヶ月、帰宅できないんですね。
うん、おー、長い時が経った。
ね。だから結構この人たち実際に会って、まあ接触して時間は短いんですよね。
確かに。
なかなかいなくなっちゃう。
うん、
いなくなったと思ったら怪我して帰ってきたりとか。
そうですよね。う
ん、なんですね、
うんうん。
で、その間に、その二人目の女の子、妊娠した女の子っていうのは、うん、死亡しちゃうんですよ。
ああ、残念ながら。
で、まあ、この辺からね、
うん、
エマの人生に、まあ、暗雲というか、
限りが
出てきます、
うん。
で、そんなエマだったんですけど、
はい、
まあ、束の間の間、ネルソンと再会したんですね、戻ってきて。
はいはい。
ですけど、
はい、
ネルソンは、同じ年の10月に、1805年、
はい、
死亡しちゃうんです。
わ
あの、トルファルガー海戦で。
あ、そっか、その時ですよね、
うん、その時です、
うん。そっか、英雄はそこで人生を終えてるんですね。そう、
あの、銃弾がね、あの、指揮を取ってる時に銃弾が飛んできて、はい、で、うん、彼に命中してしまって、
はい、
ネルソン提督は死亡したっていう。
そうでしたね。海で亡くなった、ね。
海で亡くなったっていう。
うん、
なので、だから結構なんていうのかな、海軍、イギリス海軍って言ったらね、すごい人気だし、うん、ものすごい今でもネルソン提督のその人気っていうのは、うん、まあ国内外問わず高いんですけど、
うんうん、
まあ、私の印象としては、家帰んない人っていう。家帰んない、なんかその、いろんな人、なんか人ん家に居候する男って印象なんですけど。
ネルソン結構私生活すごかったですね。
私生活すごいですね。
ええー、
なんですね。そこで亡くなってしまうんですけど、で、その時に、その、うん、まあ、その前に、まあ、エマが、うん、第二子が死んだ時点で、
うんうん、
私とその子供、
うん、
保冷者っていうのを、まあ、もし何かあって、また海に出て、ネルソンに何かあっても、
うん、
国が援助してくれるように、うん、国に頼んでほしいっていうふうに。
ああ、まあ、確かにね。
嘆願、
うん。英雄の妻とか、
う
ん、
そうそうそう。
ってことですよね。
って言ってたんですけど、
うん、
国からは一切援助が出ないし、まあ、ぶち無視されるっていう。
おお、なんかイギリスらしい雰囲気が。
そう。なんですよ。完全に、今は誰ですかみたいな。
ああ、知らないな、そんな女は。
感じになって。
なるほど。
で、まあ、エマは、
うん、
やっぱり、 あの、まあ、ハミルトンさんがかなり金持ちだったんで、ハミルトンさんからの いくらかの、その遺産っていうのは受け取ってたんですけど、
はいはい、
やっぱりそのネルソンとその子供のことを愛してるから、その家を結構いたよ時の状態に維持するっていう。
そうか、生活水準っていうかね。
そう。館を維持するっていうことに、その遺産を使ってしまって、
なるほど。
で、さらに、やっぱ人がいいから、この、ちょっとお金がないんですけどとか、援助してくださいとか、今までのつてで、そう、こう、サロン時代の人とかが頼みに来ると、お金貸しちゃったりしてたんですよね。
そっか、そういうね、そっか、擦れたところがある意味ないから、そっか、まっすぐ来て、それで やっていけたんですよね。うん、でも、ネルソンも亡くなっちゃって、ハミルトン氏もね、もう、高齢ですから、うん、亡くなった後は、そか自分でそれ切り盛りするっていうか、そういう政治力は絶対ないですよね。
ないんですよ。絶対的にそこは多分欠けてて。
そうやって汚いね、なんかこう、お金をせびりに来るというかね、人たちが、うん、言ってくることもそのままじゃあうんうんみたいな、
ああわかりました的な感じに。
か
で、まあ雪だるま式に借金っていうのが増えていって、
あやばい、
でまあ首が回んなくなっちゃって、
はい、
で1814年、
うん、
ついにあの債務者監獄っていう
とんでもない
とんでもないとこ、債権者で金払えなくなった人がぶち込まれる監獄にぶち込まれるんですね、この人
ちょっとすごいな。
だからね、そこまでに行く間に何とかなんなかったのかっていうのもあるんですけど、結局何ともなんなくて。
そ
っ
か。
うん。で、まあ、エマは、その、債権者、他もいるんですよ。
あ、なるほど。
いっぱい。から逃れるために、子供のホレイシャを連れて、フランスのカレーに行って、で、まあ、その後、すぐに、1815年1月に、カレーで死亡するんですけど。
ああ、なんか最後あっけない。
そうなんですよね。まあ、結局、だからもう、誰にも助けてもらえないし、誰にも助けてもらえないし、まあ、そんな失意の中から、アルコール依存症になって、で、まあ、肝臓障害。
うん、
で、49歳で肝障害って、でも多分、この人、始まりが早いから、飲み出してんのも早いと思うんですよね。
そうです
ね。てか、なんで超リアルな見解。
飲み出してんの
飲み出して、あの人飲み出したの早いからね。
ですから、14歳から娼婦の世界で生きてきたから、
そう。
おそらく、まあ、その時から、やっぱりね、ある程度そういう。うん。49か。なんか、ここまでの人生いろんなことありすぎたこと考えると早いというか、うん、若いですよね。はい、そっか、でも、ネルソンが亡くなったのが1805年やから、最後、その10年後。
10年後。
あっという間、ネルソンが亡くなってからの10年。
そうなんですよ。
ああ、誰も助けてくれる人がいなかったんですね。
で、なんでかと。
うん、そう、なんで
ちょっとね、そのトピック的に考えてみるんですけど、
はい、
なんで最後は誰も助けなかったかって、やっぱり、うんうん、その公に公表するには、世間の不倫に対する感情論っていうのが収まらなかったっていう。
あ、忘れてましたけど、うん、そうでしたね。ダブル不倫でしたね。
ダブル不倫。で、明らかんとやりすぎた、それをやりすぎたっていうのがあって、なんていうのかな、やっぱりその、性格的にあまり隠し立てをしない性格だっていうところが、いい意味もあれば、当時の、まあ、宮廷恋愛のルール、マナー、しきたり。
ああ、なるほど、なるほど。うん、姫事としての、なんていうのね、こう、美しさみたいのは逆になかったっていう感じなんですかね。うん、
言っても、その他の人の前、サロンとかの立ち振る舞いは、ね、人目をはばかって、旦那さんを立てて一緒に出席したりとか、そういうのが一応、マナーだったんですけど、それをぶち無視したんで。
そっか、しかもハミルトンさんはね、割とその、なんでも、ええー、よ、ええー、よ、もうね。
ええー、よ、ええー、よっていう。
ええー、まあ、お前を好きなようにしたらいい。腕でそう、一緒に来たらええー、よ、ええー、よっていう。
そう。
そっか。そういう人やったから逆にちょっとレアすぎて、
うん、
彼女がなんていうか自由に過ごしすぎちゃった、快適に過ごしすぎちゃったっていう感じなんですかね。
で多分それをうちらも理解できてないから、周りのサロンの人もこれはもしかしてハミルトンさんははめられてんじゃないかとか、ハミルトンがまさかそういう神だとはみんな思ってないから、分かってないから。
そうですよね、それ確かに悪女っていう噂がというかね、
そう
絶対あいつなんかそのハミルトンをたぶらかしてとんでもない女やなってなるかもしれないですね。
でもハミルトンは絵で
別に、ええ
で、ええで。ええで、ええで。あ、全然、ネルソン、ええで、ええでっていう。
子供できた、おめでとう。
おめでとう。名前つけ、あ、かまんかまん、かまへんでっていう。そんなタイプだったんですけど。
いやー。そっか、でも確かにね、そうでしたね。その、あんまりその、やっぱり、肌から見て、こう、なんていうの、あ、かわいそうやな、助けたりなかな、とは、思われなかったっていう。
そう。
なるほど。
で、まあ、それはまあ、まあね、それもそうだし、うん、あと、これまあ、 多分私の見解なんですけど、うん、なぜハミルトンは妻の不倫を許したか。
それな。
そう。で、一説によると、うん、ネルソン提督が、うん、ナイル河口で、
うんうん、
まあ、戦に勝利できたのは、はいはいはい、ナポリの社交界のスターだったエマが、うんうん、ナポリ王妃を抱き込んで、情報収集をして、ほら、ナポリ王妃親友じゃないですか。
ああ、そうでした。ね。まあ、アントワネットのお姉さんのね。そう、うん、そうでした。そう、気に入られてたんですよね。
そう。抱き込んで、情報収集して、イギリス艦隊に補給の便宜を図ってたんじゃないかっていう。
なるほど。
言われてて。
はいはい。
で、そっから考えるとですよ。うん、あっちこっちの社交界の、いや、人脈に太いパイプを持ってたエマは、ハミルトンにしても、ネルソンにしても、ある種、共同参謀みたいな立場にあったんじゃないか。
なるほど、うん。しかもこの性格的にもそういうことを聞いてもおかしくない人ですよね。
そうそうそう。
なんかその変に勘ぐられへんっていうか、うん、だからそのネルソンもハミルトン氏も、なあエマちょっとさ、これさ、今度会った時さ、あの人に聞いてきてくれんって言ったら、わかったみたいな感じで、ナポリオン様、今度のあれなんだけど、みたいな、あれはこんな感じよみたいな。
って多分なったんじゃないかなっていう。
うまく使いやすい駒だったという面は。
そう、って私はちょっと思う。
ね、ああ、いやいや、十分あり得るというか、うん、むしろめちゃくちゃ使い勝手いいですよね。
めちゃくちゃ使い勝手いい。
ね、だって正直その、貴族のお嬢さんやったらあんまり下手な使い方できませんけど、うん、だってね、その、もともとその、娼婦であったこともあって、なんか NG なしって感じですよね。
あ、今すごい映像浮かんだんですけど、大人の映像が浮かんじゃった。
違う。
こうやって、面とかこうやって隠さないといけない。
違う。でも、うん、まさに、その、なんていうの、こう、そういう遠慮がなく、使える、うん、こう、困っていたあれですよね。
なんじゃないかなっていう。
ああ、メリットがめちゃくちゃあるっていうふうに考えると、そういうふうに、ええでってハミルトン氏が言ったりとか、
そうなんだよ。
抱き込むのも、うん、まあ、だって利益しかないですよね、うん。メリットしかない。
メリットしかない。あとはまあ、その、まあ、一般的に考えて、うん、ネルソン提督の武功っていうのがすごいので、うん、そこはもう、そっちを立ててっていうか、そこを、まあ、ネルソンほどの男が、うちの妻にどうこうだっただったら、もうそっちこそもうね、嬉しいぐらいだよ、ぐらいの。
むしろね。
そう、むしろもうその時のネルソンの武功の方がすごかったから、
なるほど。
っていうのもあるんですけど、うん、そんなネルソン。
はい。
ネルソンってお酒になってるんですよね。
あ、そうですよね。なんか、ネルソンといえばみたいなとこありますよね。
ネルソンこぼれ話。
はい、こぼれ話。
ネルソンは、まあ、さっきも言ったように、トロファルガー海戦で死去していたところを銃弾を浴びて亡くなったんですけど、はい、そのネルソン提督の死体を、イギリスへと運ぶため、
はい、
まあ、もう英雄じゃないですか。
そうですよ。
なので、イギリスに運んで、葬儀を挙げるために、うん、ラム酒の入って樽に、
うん、
まあ、酒漬けにして運んだんですね。
はい。
まあ、お酒にはもちろん防腐作用があるので、
うんうん、
って言われてたので、うんうん、日本にもほら、焼酎を遺体につけたりとか、
あ、そうですね、
逆、遺体に焼酎をつけたりとか、そういうこともあったりとかするように感じて、
うん、そうですね。だから英雄の遺体を腐らせずに本国に持ち帰るために、そうそうそう、ラム酒の樽に入れて運んだってことですよね。
でも、イギリスについて、
はい、
さてと思って開封してみたら、
はい、
中には、まあ、もうミイラ状態のネルソン提督の遺体だけだった。っていう。
ひどいね。
ひどい話。
ひどいね。
これは、まあ、いろんな諸説あるんですけど、
はい、
ネルソン提督のラム酒を、なんかまあ、みんなね、酒飲みたいから、船にお酒ないから、ちょっとずつ、ちょっとはこれぐらいならいいだろうってみんながチューチューチューチューやってる間に、ネルソン提督の、まあ、あれは飲み干されてしまったとか、そういう話があるんですけど。
そうですね。ネルソンエキス入りのラム酒というかね。まあ、だからあれですもんね。ラム酒といえばっていう感じでね、なんかこう、ネルソンの血みたいな。
ネルソンの血っていう名前の、だから、カクテルが今、あるんでね。
うん。だからなんかラム酒自体をこう、ネルソンの血っていうふうにね、言ってね、なんかこう、かっこ笑いみたいな感じの話でよく出てくるかもしれませんけど、まあ、ちょっとずつみんながつまみ食いしていったらね。
そう、なくなっちゃったごめんっていう。
ごめんみたいなね。
そういうネルソンが、だから飲まれたよっていう。
そうですね。いや、このね、右目と右腕を失いながらも果敢にね、戦ったネルソン。
だから傷口からいいエキス出てたかもしれない。
いいエキス。
まあ、あれです。今回は、結局ね、はい、死体の話が全然できてなかったんで、まあ、最後に付き焼き場的に死体のこぼれ話をつけてみたんですけど。
ノルマみたいになってる。
ノルマみたいになってる。いかがだったでしょうか。
いいですね。お旗がよろしいようで。
お旗がよろしいようで。で、今日はみんなね、でもこれね、一説によるとブランデーっていう噂もあるんですよね。
ああ、そうです
ね。ラム酒じゃなくて。
うんうん、
なんで、ブランデーでも、ね、ラム酒でもいいけど、まあ、ちょっとネルソンを忍びつつ。
そうですね。
ネルソンの話じゃないんだけどね。
でもね、大事なね、キーポイント、キーパーソンでしたからね、今日のね。
なんでね、もうちょっとね、まあ、 アフタートークの方で、
はい、
ネルソンの分析とか、
あ、いいですね、
そういうのをやってみたい。ネルソンじゃないですかな、うん、ハミルトンの分析かなんかをやってみたいと思うんですけど、
はい、
今回はこの辺で、
はい、
はい、
ハミルトン面白かった、ありがとうございました。
ありがとうございます。